ということで、はい、アニメ36話から39話までと、うん、あれ9話までとこれね3回ぐらいも撮り直してるんです。ちょっと噛みまくっちゃってすいません。新作アニメのなんちゃってコメンタリーをしてきましたけれども、はい、特別版32話と33話も振り返ってみましょうかね、うん、
はい、いやー32話やっとフレちゃんの当番会というか、ね、うん、初めてだったんですけど、うん、こう一人がピックアップされてみたいなやつ。
あ、そうなんだ、そうなんだ。
なんか、うん、どれが進撃の中でもどの話が来るんだろうって結構ワクワクしてて、
うん、そうだね、
一番予想外なとこが来たって感じ。
あ、そうなんだ。
なんか、
うん、
ふんふん言ってるだけじゃん。
まあでもさ、イメージとしてさ、フレちゃんはふんふん言っとかないとフレちゃんじゃないじゃん。まあ、
そうなんだけど、うんうん、なんかここなんだと思って、でアフレコしに行った時もこう、割と自由にとりあえず歌ってくださいみたいな。
う、ね、もう高野が作曲してるってこと、
うん、そう、もう、うん、でも即興は苦手すぎるから、
そうだよね、
もうお家でこのメロディーでやろう、うん、もうこれ以外できませんみたいな気持ちで。
でもあれはもうすごい練りに練られた練りに練ったものを、ね、
っていうかもう動きに一応合わせて
そうだ、ね、うん、
こう
変なワキワキ
ってやつもね、そうそうそうそう、やって、だからもうこれしか考えられないよな、きっとスタッフさんたちも監督とかもって思って、うんうん、持ってってやったら結構皆さんびっくりされてて、あ、その感じで来るんすか、あ、でも OK ですみたいな。
まあ予想外のことをするフレちゃん。
そうですね。
フレちゃんに対してさ、うん、トトキンとか超優しくさ、ね、スペシャルバージョンですねって言ってくれてたけどさ、ツッコミ、ツッコまないのかよって思っちゃうけど。いや
もうフレちゃんはほんといつもツッコミ不在というか、うん、みんな結構受け入れてくれる、うん感じなんだけど、でも
優しい世界だ、
なんかでも、うん、それがこうフレちゃんがいつもそうだからなのかなとも思って。
あー、なるほどね。
なんかフレちゃんって割と空気読んで、うん、その場をこうなんとかしようって実はしてるキャラだったりするから、
うんうん、
そういう普段のが出てるのかな周りにもって思ってますね。
ちょっとこのふんふんしか言ってなさげなストーリーにはそんな深い、
そうなんです、
人間関係が。
そうなの。
じゃあいいじゃんこの話で、よかったじゃん。
あ、そっか、結果よかったかもしれない。
これでよかった、
ありがとう、ありがとう、うんうん、
いい優しい世界にシンデレラたちは生きてますね。でさ、すごい今更なんだけどさ、シンデレラガールズ劇場って超言いづらくない？
超言いづらい、
超言いづらいよね。
この時も多分2回くらい撮りました
で、シンデレラがブラーってなっちゃうね。
滑舌的にもそうだし、シンデレラガールズ劇場、あ、どこで切るんだっけ、
はい、そうでしょ、そこ止まろうよ。
そう、シンデレラガールズ劇場なんだけど、
さっきもさ、うん、フローラルユミのことさ、フローラルユミってずっと言っててさ、フローラルユミだよ。
でもフローラルユミだったらちょっと柔軟剤っぽい。
違うでしょ。
フローラルユミ、
フローラルユミだったらフローラルが名字みたいになっちゃうじゃん。
だから、その方が魔法少女か。
魔法少女、私たちがよく知ってる魔法少女といえば、うんうん、ムーンだけど、うん、あれだってさ、セーラームーンじゃないじゃんか。フローラルユミはワンワード
です。でもなんかもうフローラルって時点でちょっと柔軟剤感あるんだよな。
何、じゃあ何ユミだったら許された。
だからもう最初から魔法少女、うん、なんとか
魔法少女じゃないから、お花の妖精使いだから。え、
じゃあ妖精使い、
もう言ってるよちゃんと、お花の妖精使いフローラルユミって言ってる。
じゃあ妖精使いユミでいいじゃん。
やだよ、
戦いそう、すごい戦いそう、
戦いそうだね。そうだね、まあそれはじゃあもうそれは私のやり方でやらせてもらいます、はい、高野さんのことはもう無視してやらせていただきます。そして、
はい、
特別版の第7話33話です
ね
こちらりんちゃん素質ありというお話でしたけど、さっきのねお話に戻るけど、もうりんちゃんはじゃあ中2選抜に入りますね。
はいはいはい、
あー、
そうですね、中2 CD ができますな、
うんうんうんうん、なんかもうさ、うん、魂の共鳴者とかをさ、うん、パートナーって呼んじゃったらもうさ、うん、素質ありとかじゃなくてもう、もはやもう身も心もって感じしますよね。
でも木村は中二とかじゃなくて、うん、ポエマーだったん
で、そう、ポエマーだったんです。ポエム、そう、なんかねすごいね、こんなところでどうでもいい話しますけど、うん、なんか前ですね、あのシンデレラ関係ないちょっと友達の声優さんの家にね、うんうん、あの高野と、うんうん、あの2人で行って、うん、なんか結果朝までいたんだけど、うんうん、寝るでもなく永遠に朝8時ぐらいまでずっとおしゃべりをしてた時がありまして、そ そこで、
なんかその時にあさみがブログを解説しようとしてて、だからブログのタイトルを何にするかって話になって、うん、
なんかこうやっぱ可愛い感じがいいんじゃないかみたいになっていろいろ調べた結果、うん、エターナル子猫っていいんじゃないかみたいなね今あさみブログっていう普通のになっちゃったんだけど
結果ね
その時はもうやっぱ寝てないテンションもあるし、うん、エターナル子猫めっちゃいっちゃうみたいになってでも結果ブログのタイトルには使われなかったから、ね、じゃあこれでもう私はポエムを書いてたのであ、じゃあエターナル子猫っていう屋号でコミケでポエム売ったらいいんじゃないかみたいな
同人誌出そうみたいな
ポエムなんかね声優がドラマ CD じゃなくてポエム出すってやばいけど
しかもエターナル子猫
子猫で子猫としてやろうよやろうよとかいう謎のね盛り上がりをね見せたよね、
見せたねもう今となってはこう何言ってんだろうみたいなな
んかもう面白いかどうかも分からんあのテンションだったから楽しかった、
ね、なんでエターナル子猫が面白いいいと
思ったのかちょっと分からないけ ど、まあ、でもちょっとエターナル子猫ってちょっと中二感あるね
あるね
メルヘン中二な感じ
するねでもあの時はすごい可愛いっていう手でつけたのに今考えると
ちょっとヤバさを感じるね狂気だねということでりんちゃんはね、はい、狼と、うん、魂の共鳴をしちゃったわけですけどす、ね、途中で入るみおちゃんの解説が、うん、解説っていうか通訳が良かったですね
やっぱ通じ合っているってことですね、
うん、そうだよねだってさ私たちはさ、うん、多分通訳がないと分かんないけどりんちゃんは本当みたいななんか何個ほどじゃないよとか言って通じ合ってたから、ね、もう分かり合ってるから
分かり合ってる
最後はいい笑顔で締めてくれたりんちゃんでしたね
よかったね
よかったすごい人もわかんないよね
いやもうなんかエターナルコレコが面白すぎてその
ことばっかりこれね私たちしか面白くないよ
あそっかこれもこれ、ね、ここでしか通じ合ってない
よ他の人に言ったことあるのよ
恥ずかしい、
ね、すごいねはみたいな何が面白いか1ミリもわからないんですよここだけの笑いだよ悲しいけど
じゃあもうこれもここだけの話で
まあいつかね私たちがそういう血迷ったことをし始めたらこれをね聞いて思い出してほしい
そうだ、ね、
コミケにいつか出展したらこの CD 持ってきてくれたらもういくらでも話そうよ
そうだね
魂の共鳴者として
絶対に買いに来てください
来てくださいはい